良いランチを食べましたか?
Did you guys enjoy your lunch?
もう自分とその相手、そのパートナー、また一緒に食事した人たちが自分のことどんどん分析しましたか?
I'm sure you guys understood more about each other as you guys ate lunch.
そしてもう互いもと受け入れ合うことができたでしょうか?
And to also accept each other more.
そしてたくさん食べ過ぎだったかもしれないね。
I'm sure a lot of us ate too much.
私はその一人でございます。
And I'm one of them.
はい、じゃあ今日の午後のセッションがそろそろ入りたいと思いますが。
So we'd just like to go into our lunch, afternoon sessions.
そしてまあ、この午後も、もう神様いっぱい教えてくださいますように。
I believe that God will teach us a lot more today.
まず一言お祈りして始めたいと思います。
Let's pray.
天のお父様、どうか今日の午後のセッションの2つありますけれども、私たちの頭がはっきりして、そしてあなたから聞くべきものを聞きますように、どうか導いてください。
Heavenly Father,
みんなによって祈ります。
We just ask God that you would just give us clarity and understanding of the next two sessions. In Jesus' name we pray.
Amen. はい、じゃあ、パスターキースと、午後がジョナサンとマリカが通訳してくださいます。
Okay, how are you?
皆さんどうですか?
Good?
調子はいいですか?
I'm not convinced by your reaction that you're in fact good.
なんか声が小さいんで調子がいいかわかんないですけど。
Okay, so in the first session, we were learning about your uniqueness as people.
初めのセッションでは皆さん個人個人がユニークだっていうことがわかったと思います。
What we hope to do in this session is talk about some timeless principles from God.
でもこのセッションとしては、その聖書の中の変わらない原則を話していきたいと思います。
There are things that govern every couple and the best way they can function.
そのカップルとして最大の素晴らしい役割を果たすためには、いろんなこの原則っていうのがあります。
So we're going to look at a passage from Scripture that really speaks to how a husband and wife.Are to relate to one another.
聖書の中でどのようにこの夫が妻と関わり合えるか、また妻が夫に関わり合えるかということを見ていきたいと思います。
I want to have Jonathan read for you from Ephesians chapter 5, verse 25, and then we'll talk about it.
じゃあエペソの5章を日本語で読みます。夫たる者よ、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように。妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、水で洗うことより言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またしかもシワもその類ものもが一切もなく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。
Okay, let's talk through this for just a moment.
この御言葉を見ていきたいと思います。
It begins and says, "Husbands, love your wives."
まず始まが夫よ妻を愛しなさい。
The word in the Bible for husband,
この聖書の中で夫という言葉を見ると、
is actually the same word for gardener.
同じ言葉というのはこの園を見る人。
So as we're talking about husbands and wives,
なのでこの夫と妻という話をするときに、
I want to get this mental picture in your mind, man.
まず頭の中でイメージしてください。
You're a gardener.
夫というのはこの園をしっかりと見ていく人なんです。
As a gardener, you're the one who cultivates growth in the home.
この園とかガーデンを手入れをする人たちで、このガーデン、またこの園を耕すのも自分です。
A good gardener doesn't look at his plants.
この園を管理する人としては見るだけではなくて、
and blame them for their condition.
で、この例えば植物が育たないときに植物のせいにはしませんよね。
His job is to cultivate their condition.
この夫の役割というのはこの植物あるいは花を育てるっていうのが役割です。
So the good gardener removes weeds.
なので良いこのガーデンをその管理する人というのはこの雑草とかも取ります。
The good gardener makes sure there's enough water for the plants.
また水が足りているかっていうのもしっかりと見ます。
The good gardener makes sure there's enough fertilizer and food.
また必要な肥料であったり 植物に対して この食料も与えます。
The good gardener makes sure bad elements are removed.
また良いこの管理者っていうのは悪いものをすべて取り払いします。
And if the gardener gardens well,
でこの園をしっかりと管理していれば
the plant becomes what it's supposed to be.
植物はなるべき植物になります。
And this is the term that God has chosen to use for men in the home.
なので神様はこの夫という時にこの聖書の言葉っていうのはこの園を管理する人っていう言葉を使ってるんです。
You're the cultivator of the condition of your home.
なので夫というのはこの家庭を育んで育てるものなんです。
So this passage says, men, gardeners.
なのでこの男性夫あなたは園を管理する人。
Love your wives.
なので妻を愛しなさい。
The best tool you have for cultivating a godly home and a good home is love.
この神様が与えてくれた家庭をしっかりと育てて育んでいく一番のツールっていうのは愛です。
You're to love your wives.
妻を愛しなさいと書いてあります。
Interestingly, and we'll talk about this shortly.
すごく興味深いんですけれど、後で話しますが。
Wives are nowhere in Scripture commanded to love their husbands.
聖書を見ていくと、妻よ夫を愛しなさいとは書いてないんですね。
They're commanded to respect their husbands.
もちろん夫を敬いなさいとは聖書に書いてあります。
Respect brings the energy to the man.
なぜならこの敬いが夫に愛を注ぎ出すエネルギーを与えるんです。
To be able to cultivate in love.
で、敬いが夫に対してこの愛を注ぐものにつながるんです。
So husbands are to love your wives.
なので夫は妻を愛しなさい。
When man and women were created in Adam and Eve,
この男性と女性が作られてこのアダムとエヴァが、
Eve is described as Adam's helper.
エヴァはどのように書かれているかというと、アダムの助け手として聖書に書いてあります。
The word that describes the woman as helper,
この妻は女性は助け手というこの言葉、
is the same word that God uses for Holy Spirit.
神様が同じ言葉を使っているのはこの聖霊と同じ言葉を使っているんです。
So we see a man who cultivates a loving home.
なので男性夫はこの愛で家庭を育んで。
And a woman who is of the same essence of God's Spirit.
で女性は神様とこの同じ霊を持って。
Helping respect be lifted up in the home.
この敬いを持って助け手としてこの家族を助けるんです。
Being a helper is not a low position.
助け手というのは低い身分を示しているわけではないんです。
It's a high position and a holy position.
とても高いこの役割で、また聖なる役割です。
So as we move into the rest of this session,
このセッションに入っていく中で、
when you hear husband, think gardener.
なので夫という言葉を言うときに、この園を管理して手入れをする人だと思い描いてください。
When you hear wife, think the same encouraging.Activating power of the Holy Spirit.
で、奥さんというこの言葉を使うとき、妻という言葉を使うときは、聖霊のようにこの助け手でいっぱいにこの愛があるということを思い出してください。
So we see, husbands love your wives as Christ loves the church.
なので、夫よ妻を愛しなさい。キリストが教会を愛したように。
So the question for me is, as a husband,
なので質問として夫に対しての質問です。
If I am to love This beautiful woman, in the same manner that Christ loves the church,
私が美しい妻をこのキリストが教会を愛したように愛すためには、
then how in fact does Christ love the church?
それを知るためにはまずキリストがどう教会を愛したかっていうことを知らなければ愛すことはできません。
Men, if you ever want to know how you're supposed to be in your home,
男性の皆さん、家庭の中でどういうふうにすればいいかっていうことを知りたければ、
study how Christ reacts and relates to his church.
キリストがどのように教会に対して愛を注いでて、どのように関係を作っているかっていうのをしっかり見ていてください。
One of the most important things in the way that Christ loves the church,
そのキリストが教会を愛す、それを象徴するのは、
is that he laid down his life for it.
キリストは教会のために自分の命を捧げたんです。
So what does this mean for us men?
私たち男性にとってはこれはどういう意味なんでしょうか。
There are times where I come home from work and I'm tired.
時にこの仕事から家に帰るときすごく疲れています。
And I don't want to be bothered.
邪魔されたくありませんし。
And I don't want to talk.
もう話もしたくない。
And I don't want to invest in my wife.
もう奥さんに時間を注ぐことはしたくない。
I want to eat.
食べて。
And I want to watch sports.
もうスポーツのテレビ見たい。
And this amazing, beautiful creature wants to talk and connect with me.
で、この美しい妻がいるのに関わらず、話したいのに関わらず、
And I get to lay down my own desires.
私は自分のこの思っていること、やりたいことを置いて、
And be what she needs me to be.
彼女が求めているこの話す旦那としているんです。
The average man uses 15,000 words in a day.
平均的に男性っていうのは1万5000の言葉を発します。
The average woman uses 30,000 words in a day.
しかし平均的な女性は3万の言葉を1日に発します。2倍ですね。
I use all 15,000 of mine at work.
私は仕事場でこの1万5000の文字をもう使い切ってしまうんです。
And she saved all 30,000 of hers for when I get home.
彼女は私が家に帰ってくるまでこの3万の言葉を残しておいてくれるんです。
And it would be very easy to disengage.
なので彼女とのこの時間を過ごさないっていうことを選ぶ方が実は楽なんですけれども。
And just nod and change the channels.
で、自分は聞いてるふりをしながらテレビを見てるのが楽なんですけれども。
But can I tell you, Christ does not do that to you.
しかし皆さんに言いたいのは、キリストは皆さんにそんなことをしませんでした。
He listens. He's interested. Every time you pray, he leans in to hear.
イエス様は私たちが祈るときに毎回話を聞いてくれて、まるで私たちの方に体をこの捧げて本当に近づいてきて話を聞いてくれます。
Guys, let me tell you something. Loving your wife as Christ loved the church.
男性の皆さんに言いたいのは、キリストが教会を愛したように皆さんが妻を愛すと。
Requires courage and strength and faith.
勇気も必要ですし、力もそして信仰も必ず必要です。
When Jesus laid down his life, it was not a weak act.
イエス様が自分のこの命を教会のために捧げたときは、それは弱い行動ではないんですね。
He manned up and did something for a purpose.That made relationship possible.
目的を持ってイエス様は自らこの決断を取って、そうすることで皆さんと関係を作ることができたんです。
And this is what you, as the gardener of your home, get the privilege of doing.
男性の皆さんは家庭のこの園を手入れをする人、また管理をする人として特権が与えられているんです。
So how does he love the church? He laid down his life for it.
なのでキリストがどのように教会を愛したかというと、自分の自らの命を捧げたんです。
He's also faithfully committed to it.
またこの教会に対してキリストというのはすごく忠実です。
Jesus is always, under all circumstances, the head of his church.
イエス様はどんな時もどんな状況でも必ずこの教会の頭です。
He doesn't shrink back.
恐れることもなく。
He doesn't wander.
いろんなとこに行って迷っているのではなくて。
He doesn't look lovingly at other things.
他のところに行ってこの愛らしい顔を見せているのではなくて、
Jesus has one bride.
イエス様は一人の花嫁を持っています。
One higher than any else that has his heart's attention.
そのイエス様の心というのは一人のこの花嫁に向かって捧げています。
And all husbands everywhere.
なのでどこにいる男性すべての夫に対して言います。
If you're going to cultivate your home well.
もし家庭をしっかりと守って耕すならば、
You have to be faithfully committed.
必ず忠実にコミットしてください。
Committed with your eyes,
もちろん目もそうですし、
committed with your heart,
もちろん心もそうですし、
committed with your mind,
また頭もそうですね、
committed with your actions.
そして行動も忠実でいてください。
It's very easy to think poorly about your spouse.
奥さんのこと、またパートナーのことを悪く思うのはとても容易です。
And that's usually out of our own selfishness and weakness.
ほとんどの時は自分の自己中心的な部分、また弱さからそれが来ます。
One of the strongest things you can do, man.
しかし男性として力強く行動として取れるのは、
is to always believe the best about your spouse.
自分の妻に対して最高なところを考えるんです。
I make more mistakes than you could ever imagine.
皆さんが考える想像以上に私は間違いを犯します。
Yet Jesus' thoughts towards me.Are always good and always redemptive.
しかしイエス様が私に対するこの思いっていうのはいつも愛で、そしていつも贖いの思いです。
So if I ever have an issue with my wife,
なので私が妻と問題を持っているときに、
my thoughts should always be redemptive.
私の考えは常に贖うっていう考えを持つ必要があります。
How do we work this back for good and draw her close to me?
どうしたらこの関係を贖ってもっと良くするのかってことを私は考えます。
The gardener doesn't look at the plant.
この園を手入れする人はこの植物を見て、
and be disappointed in the plant.
植物に対して失望はしないですよね。
He steps in and he cultivates and he fixes it for it to be what it can be.
でも逆にその植物のところに行って手入れをして良くしてこの環境を直そうとします。
We read in that verse also.
さっき読んだ御言葉の中でも、
that a man cleans, covers, builds up.Protects his wife.
この男性、この夫っていうのは この女性に対して清くてまた覆って立て上げてさらに守るってことも書いてあります。
I'm generally a nice guy.
私は通常すごくナイスガイ、いい人です。
Unless you're not nice, nice to my wife.
でも私の妻に対して優しくなければ私は優しい人を辞めます。
Then you'll have a very large enemy.
そうすると大変なことが起こります。
A gardener wouldn't let a person come stomping through their plants.
この園を手入れする人っていうのは、他の人が自分の園に入ってきて植物を踏ませることをしません。
And a husband doesn't let anything stomp on his wife.
なので夫としてもこの妻を踏もうとする人を許してはいけません。
That includes me.
それは自分自身もそうですし。
I don't get to with my words.Trample her.
私は自分の言葉で奥さんのことを踏んではいけません。
If I do that sin,
それをしてしまったらそれは罪です。
I don't let my children trample her.
私は自分の子供に対しても自分の奥さんに対して踏むような行為は見逃しません。
Because before she's their mom, she's my wife.
なぜなら彼女は彼女たちの母親である前に私の妻なんです。
And nobody.Tramples my wife.
なので誰も私の妻のことを踏んではいけません。
I don't let the devil trample my wife.
悪魔に対してもそうです。
My job is to keep the word of God central in our home.
なので私の役割としてはこの家庭の中で常にこの御言葉を中心にして、
to lift her up and to encourage her.
彼女を立て上げてそして励まして、
in such a way that if the devil ever came to talk to her.
なのでそうすればたとえ悪魔が彼女のところに来て囁いたとしても。
Which men the devil talks to your wives.
なので悪魔っていうのは奥さんと話します。
And the devil lies to your wives.
そして彼は嘘をついて。
She should hear so much good coming out of my mouth toward her.
奥さんは実際私の口から良いこと、信仰のある言葉を聞くべきなのに。
So much truth in my actions toward her.
そして私の行動を通して真理を信じて。
That if the devil tried to tell her she wasn't pretty.
例えば悪魔が私の妻に対してあなたは不細工だねって言ったときに、
wasn't worthy,
あるいはあなたは値しない、
we weren't gonna have a great marriage,
あるいはこの結婚は良い結婚ではないという嘘、
his lies should be laughable to her.
そうするときに真理であったり信仰で叩けていれば、その悪魔のささやきに対してもう逆に笑い返すことができるんです。
It's how Christ loves me.
キリストはそのように私を愛しています。
When I pray, God tells me I'm cute.
私が祈っているときに神様は自分に対して可愛いねって言ってくれるんです。
When I pray, God tells me he's pleased with my effort.
私が祈っているときに神様は私が行っていることすべてを喜んでいるって言ってくれるんです。
When I pray, God tells me attributes of mine he likes.
私がこの祈っているときに自分の性質についても神様は語ってくれるんです。
He cleans up the other ones.
もちろん汚い部分は神様が洗ってくれて、
But if the enemy ever came to lie to me about my faults,
しかしこの悪魔が自分の問題に対して嘘を囁いてきたときに、
I already know beyond any doubt that God loves me and God cares for me.
私はどんな疑いに対しても必ず分かっているのは神様は自分を愛していると。
And he can't lie to me about my faults because I know Jesus is already correcting those.
なので私の問題に対してこの嘘が来たとしても、すべてをもう神様が勝利をしていてあがなってくれていると。
Husbands, you get to love your wives in the same way.
なので夫の皆さんはキリストが教会を愛したように妻を愛す特権が与えられているんです。
Another thing that verse told us that a man does is he makes his wife blameless.
また御言葉にもあったんですけれども、書いてあるのは夫というのは妻のことをこの傷のないものにすると書いてあります。
Blameless.Means I take responsibility for the condition of my home.
というのは、私の家庭で起きていることすべてに対して夫が責任を取るということです。
If things aren't well in my home,
例えば家庭の中で良くなければ、
I don't blame her.
彼女のことに彼女を責めません。
Any more than a gardener blames his garden.
この園を手入れしている管理している人も、この園が悪いときにはこの植物に対して責めませんよね。
I take responsibility.
私は男性として責任を取ります。
Now that doesn't mean she doesn't have things we have to work on.
それは彼女は何もやらなくてはいいっていう意味ではありません。
But the responsibility for the condition of the home is mine.
しかしこの家庭の状態の責任っていうのは私の責任です。
When I was a professional basketball player,
私がこのプロでバスケをやっていた時に、
my favorite coach would, let me think the best way to, my favorite coach never blamed our team.
私の一番尊敬していて好きなこのコーチっていうのは、コーチはこのチームのせいには全くしなかったんです。
When we lost a game,
例えば試合を負けた時に、
The next day in the newspaper,
次の日あの新聞にはこう書いてあるんです。
The coach would take responsibility,
コーチが全ての責任を取る。
And say, I need to prepare my team better.
自分がこのチームの準備を正しくしなかった。
Even though we were the ones missing the shots.
もちろんこのシュートを外していたのはプレイヤーの私たちです。
He would take responsibility.
しかしコーチは責任を取るんです。
Then he would come in the gym and work with us.
で、体育館に来てこの選手とまた練習を一緒にやってくれるんです。
Men, the condition of your home is your responsibility.
だから男性の皆さん、この家庭の状況っていうのは皆さんの責任です。
Work with your wife.
なので奥さんと一緒に働いて。
Help her develop and grow.
奥さんが成長するように助けてください。
Be attentive, be active in your home.
しっかりと行動して、いつもそこにいてください。
Don't blame.
彼女のせいにするのではなくて。
And you might be surprised how it starts to flourish.
そうすると、この家庭がどんどんどんどん成長していくのが見ることができます。
All right, I'm going to hand it over to my wife.
今、妻にバトンタッチをしたいんですけれども。
And she is going to talk to you about how wives are to respect their husband.
で、彼女はどのようにこの妻は夫を敬うのかっていうのを話してくれます。
And then we're going to bring these principles together.
で、この原則2つを合わせて。
And have some fun.
面白いことをしたいと思います。
All right.
All right. Thank you. So from that same verse in Ephesians chapter 5, it finishes with the phrase that wives respect their husbands.
で今エペソの5章あの同じ章なんですけど最後にその夫をあの妻よ夫を敬いなさいって終わります。
So I wanted to fully understand what God was calling me to when He asked me to be to show respect.
なので神様が私たちに対してその夫を敬いなさいって言った時に本当にその敬うとはどういう意味か知りたかったんです。
So here are some more details of what it means to respect.
なので、ね、敬うというこの詳細があります。
To esteem the value of
人としての価値を尊敬する。
Show consideration for
配慮を示す。
Don't intrude upon
で無理に押し付けない。
These same principles can be found in another Bible verse
でこれらの同じ原則は違う聖書の箇所でも見えます。
In Proverbs 31, 11 and 12
箴言の31章11節には
This is a chapter in the Bible where a king is reciting what his mom taught him about a godly wife.
で、ここでは書いてあるのは、そのある王がそのお母さんがどういうあの母親がどういう定義をしたかって書いてあります。
This is the verse that I personally have studied the most as far as being a godly wife.
で、個人的にこの箇所からそのあの良い妻になるのはどういうことかっていうのをすごく勉強した箇所です。
This is the verse that I use for my guide and my actions in my marriage.
で、結婚生活においてのこのガイドラインとしてすごく使っている聖書の箇所です。
Would you read Proverbs 31 for us?
その夫の心は彼女を信頼して、利益に欠けることがない。彼女は生きながら得ている間、その夫のために良いことをして悪いことをしない。
Thank you.So I find four phrases in this passage that I can study further.
この箇所から4つの言葉をあの見ることができます。
The first one is full confidence.
1つ目が完全に信頼する。
It tells us our husband should have full confidence in two things, our outward behavior and our care of their soul.
で、あのここでは何にその信頼をするかっていうのは、その内面的な、outward
その
私たちの出す行動と心内面のことです。
As far as our outward behavior, our husband should not be surprised by it.
私たちがあの行う行動というのはその夫が驚いてはならないんです。
We should use discretion.
私たちはすごいあの、discretion、すごく、
maybe be dignified.
私たちがその尊敬されるよ、尊敬するような行動。
And someone they can be proud to be out with.
で、私たちといて本当に誇りに思えるような存在。
Now there's more said about this in the book of Proverbs.
で、箴言にはもっとこのようなことが書いてあります。
As well as in 1 Timothy chapter 2, if you'd like to look that up later.
で、第一テモテ2章にも詳しく書いてあるので、よかったら後で読んでみてください。
I want to focus more on our husbands having full confidence with the care of their soul.
で、今日フォーカスしたいのは私たちの心の内面についてその信頼できるように。
Wives, God has chosen you to be the person on this earth that knows them the best.
で、奥さんの皆さんに言いたいのは、神様はその夫、私たちの夫をよく知る、一番知っている人として私たちを選んでくれました。
Other than God himself,You are the person God chose for them to be the closest to.
神様以外に私たちは夫と一番近い関係を持っているはずです。夫のことを一番よく理解している人たちです。
God's design is not that you would both simply be roommates or share a home or just raise children together.
で神様のこの結婚のデザインっていうのはただ一緒に住んでルームメイト、また子育てをする人ではないんです。
Ladies, instead, we should position ourselves to know our husband better and better each day.
で、奥さんの皆さんにチャレンジしたいのは、毎日毎日日々夫のことをもっとよく知ることです。
We should be in a position that our husbands can be vulnerable and can trust us with what's on their heart.
夫がいつも心を開いて何でも相談できるような人たちになるべきです。
Our husbands are more likely to draw closer to us when they're fully confident that we are supportive of them.
で、夫というのは私たちがその夫に対してすごくもう自信を持ってサポートするっていう姿勢を持つと近寄ってくるんです。
I believe we are called to be trusted with the depths of their soul.
で、私たちはその彼ら夫のその心の深さのところもその信頼する人です。信頼できるような人たちになるべきです。
We can come alongside them to help them fulfill the purpose God has for them.
私たちはその夫の近くに隣に行って、神様がデザインしたその目的というのを一緒に歩むべきです。
Our husband should be fully confident that we're their helper.
私たちが助け手であるっていうことが完全に彼らが信頼すべきです。
We can ask what God is speaking to them.
神様から何語られてるのっていうことを聞いたり。
We can ask, what is God working on in your life?
神様、今あなたの人生でどういうことをなさってるのって聞いたり。
We can be part of what God is doing with us as a couple when we listen and we validate them.
彼らのことを聞いて、彼らそれを良しとすると、私たちがそのいい結婚生活ができます。
Our husbands should also have full confidence that we won't be critical of their weaknesses.
で、私たちが彼らの弱みに対してあまりその批判しないっていうことに対して信頼もされるべきです。
Especially as they're growing in Christ.
特にそのキリストの中で歩んで成長している過程の中で。
After all, what we see as weaknesses might be something God gave to them as a trait they need to fulfill God's purposes in their life.
でもしかして彼らの中にある弱みというのは神様の目的を果たすための神様が置いた彼らの弱みかもしれません。
And also what we see as a weakness might actually be something that God is using to work out Christ-likeness in us.
でもしかして彼らの弱み中にある弱みっていうのはその私たち自身がその成長するために置いてあるかもしれません。
So wives, let's get to know our husband's soul very well, and then let's handle it with full confidence.
で、奥さんの皆様、その私たちは夫のこの魂をよく知って、もう信頼されるものとなりましょう。
All right. The second phrase in this verse that we're going to look at is lacking nothing of value.
で、二つ目が収益に欠けることはない。
Our husband should lack nothing in value.In other words, they should have those things that are of worth, merit, or importance. Do you want to just read this last one? So, our husband should have things that are of worth, merit, and importance to them.
彼らが持つべきというのは、その、私たち、彼らが価値を持って、彼らにとって大事なものです。
Generally speaking, for all marriages, there are few things that shouldn't be lacking.
で、結婚においてその欠けてはならないものがいくつかあります。
The first one is forgiveness.
一つ目は許すということです。
So we can see the importance of this in Luke chapter 6 verses 37.
ルカの、6章37節にこの 大事さが書いてあります。大切さ。
And also we see this in Colossians chapter 3 verse 13.
あとコロサイ人の3章13節。
I'm going to read that verse. I don't have it for you on the slide. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone.
誰かに何か痛い目にあったのであればその人を許しなさいという御言葉です。
Forgive as the Lord has forgiven you.
神様が私たちを許されたように私たちは人を許すべきです。
As we learned this morning, when two different people come together, there's bound to be things that come up, conflicts or grievances.
で、今朝学んだように、その違う2人が一緒にいると、その喧嘩してしまうのは当たり前です。
Now, we could let those differences separate us and draw us apart.
その2人が違うということで、どんどん離れることもできますし、
But God has provided a better option.
でも神様はもっといい選択肢を私たちにくださいました。
When forgiveness is not lacking in our homes,
もし家の中、家庭の中でその許しというものがあると、
those moments are opportunities to individually grow closer to Jesus and to grow closer to Jesus together.
個人的にもまた二人で神様にもっと近くなれる機会です。
Bottom line is we should be quick to forgive.
なので私たちはいつもすぐに許すということが大事です。
Another thing our marriage shouldn't lack is affirmation.
でもう一つは私たちがその人を肯定するまたはその肯定することが大事です。
We should freely give genuine affirmation and encouragement to our husbands.
いつも夫を励ましていい言葉を言ってあげるのがとても大切です。
When we know our husbands, as I talked about in the last segment, when we know their soul better than anyone else,
先ほど言ったように私たちが誰よりも夫のことの魂をよく知っていると、
supportive words and actions should just flow out of us.
私たちが彼らをサポートする行動や言葉が自然に湧き出てきます。
If we think back to our definition of the word respect, we heard it is to esteem a sense of worth, and that's how we do it.
で先ほどその敬うという定義を見ましたが、それはその人をもっと価値を与えるということです。
I believe it's God's design that there would be no one who would affirm my husband more than I would.
で、私が神様の御心というのは、その私が夫に一番その良い言葉や励ましを誰よりも与えるということです。
Wives, we should be our husband's number one cheerleader.
奥さんの皆様、私たちはこの夫の第一番大切なチアリーダーであるべきです。
So I have the honor of encouraging Keith in his work.
なので私はそのキース夫のその仕事を励ます。
I can encourage him with his involvement in our home.
また家庭内での夫を励ます。
And I can encourage him in how he's growing in Christ.
で、彼がキリストの中でその成長していることも励ますことができます。
And then finally, in regard to husbands not lacking anything,
で、最後に、この、私、欠けることがないっていうところで、
There are going to be things that are specific to your husband.
で、具体的な、その夫にしかない具体的な例があります。
Take time to find out what those things are.
それらを知ることを時間かけてください。
For Keith, when we were first married, I did things for Keith that were of value to me.
で、最初にキースと結婚した時に、私に価値があったものをいろいろしていました。
I wrote long, thoughtful notes.
私は長い優しい手紙を書いたり。
I'd surprise him with little gifts.
で、いろんなサプライズのプレゼントとかもあげました。
But over the last 24 years, I've learned he appreciates them.
でもこの24年間学んだことは、彼はそれを喜ぶんですけど。
But they really weren't of value to him.
でも彼にとってあんまり価値がなかったんです。
Now, on the other hand, what I have learned,
でもその逆に私が学んだことは、
is Keith loves a sense of adventure.
で、キースはそのアドベンチャー、冒険が大好きです。
And I don't know how to say it, but he enjoys the sense of humor that in the United States we call trash talk.
でちょっと日本語では何て言うか分からないんですけど、彼が好きなユーモアというのは、なんか悪口お互いをいじるっていう、けなすっていうことです。
So instead of notes and gifts,
から私はプレゼントやその長い手紙じゃなくて、
I've tried to bring a little adventure into our marriage.
私はその、結婚生活にアドベンチャー、冒険を持ってきました。
So it may be a simple walk in a park somewhere we've never been before.
で、シンプルにその例えば行ったことがない公園で散歩をする。
Or my text might not say I love you. It might say I'm going to beat you at cards when you get home.
で、メールではその早く会いたいよの代わりにそのゲームで勝ってやるとか。
But I've learned what was of value to him because I took the time to know him better than anyone else.
で、それ私は彼が夫がどのようなものに価値を置いているかをすごく時間をかけて知ることができました。
So he didn't lack, our home does not lack in forgiveness.
なので家ではその許しもあり。
It does not lack in affirmation.
で、その肯定的な言葉や励ましもあります。
Both are of value in the general sense.
でこれは2つ の, どの結婚においてもすごく大事なものです。
But he also doesn't lack what's of value for him specifically. And that's my encouragement, wives.
で、その奥さんの皆さんに励ましたいのは、もちろんそういうものも大事ですが、その個人的に彼が何が欲しているのかを知ってあげましょう。
All right. So there's third phrase in this passage we looked at. It says, brings him good, not harm.
で、御言葉の3つ目のが、その夫のために良いことをして悪いことをしない。
So this is a progression of the last phrase.
で、これはその前の言葉の続きです。
There may be nothing our husbands are lacking as a first step.
で、もしかしたらその夫にその足りないものはないかもしれません。
But additionally, we present things to them.
でもそれプラスに私たちは何かを捧げる必要があります。
We bring our words, we bring our actions, we bring our attitudes.
言葉、行動、また態度を持っていきます。
And we bring these things every day.
で、毎日そのようなことを夫に持ってきます。
Now the passage says, do not bring him harm. That's pretty straightforward.
御言葉には悪いことをしてはダメことをしないと書いて、これはすごく分かりやすいと思います。
So our words, our thoughts, our actions, and our attitudes should not be harmful.
言葉、態度、行動が夫に対して悪いことであってはいけません。
Now, by the fact that you are here, I'm going to believe that none of us intentionally bring harm to our marriages.
でも皆さんがここにいるという意味はそのわざわざ夫に対して悪いことをしたいって思っている人はいると思いません。
But do we bring harm with the words we use or sometimes our subtle attitudes?
でも私たちの態度や言葉で悪いことをしてしまうときはありませんか?
Do we get in the way or work against what God is doing in their lives?
神様は彼らの人生でなさっていることを私たちが邪魔しているときありませんか?
If your husband is growing in Jesus, don't get in the way of him doing so.
その夫が神様の中で成長しているときには私たちは邪魔をしてはいけません。
And if you aren't sure that you might be, I suggest you could read Proverbs 21, 25, or chapter 27.
で、自分はそれを妨げているのかなってちょっと思っている人がいれば、箴言の21章を読んでみてください。
Now, even if we aren't bringing harm, we might not also be bringing good.
もしかしたら悪いことをしていないかもしれませんが、逆に良いことをしていないかもしれません。
There's a third possibility that we're not bringing anything at all.
もしかしたらそのもう一つの選択肢としては私たちは何も夫に提供していないかもしれません。
If we're not bringing our part, ourselves to the marriage, we are bringing harm.
私たちが何も提供していなければそれは悪いことなんです。
If we simply go about life without actively bringing what God's called us to, it creates a void.
もし人生の中で私たちが何をもし夫に提供していなければ、それは悪いことなんです。否定的なことです。
And that apathy creates a void that can grow larger and larger and larger over time.
で、その消極的なその何もしないっていうことがどんどんどんどん夫から離れてしまうんです。
God has so much more for us than that.
神様はそれ以上に私たちに何か提供したいんです。
So we're not gonna bring harm.
なので悪いこともしないし。
We're not gonna bring nothing.
で、何も持ってこないっていうこともないんです。
We're gonna bring goodness, the fruit of the Holy Spirit, by living a spirit-filled life in our home.
私たちは家族、また家庭に良いこと、また聖霊様の御霊を持ってくるんです。
Let your words, your actions, and your attitudes bring goodness and fill your home with love.
言葉、行動、また態度において良いものを家庭に持ってきてください。
So when I think of this, I think of Keith when he brings me coffee in the morning.
で、これを思うときに私はキースが毎朝私にコーヒーを持ってくることを思い出します。
Now I'm not lacking anything, but just out of love, he brings me my coffee because he knows it blesses me.
私は何かが足りないからではないけれども、キースは私に何かをあげたいということで良い行いでコーヒーを持ってきてくれます。
Now he doesn't have to do that, but it's a blessing.
それをしなくてもいいけれども、それは私にとって祝福なんです。
It bonds us, it builds us, it enriches us.
私たちがもっと近い関係になって、もっと結婚生活に力を与えられます。
It establishes a household climate of goodness, warmth, and blessing.
で、家庭の中で祝福や愛、またあったかさっていうものが生まれます。
Ladies, I encourage you to bring good things to your husband.
なので、奥さんの皆さん、夫に対して良いものを持ってきてください。
Every day, ask yourself, "What good things can I bring to him today?"
毎日自分に聞いてください。今日夫のために何、どんな良いことを持ってくることができますか。
So the verse finishes by telling us how long and how often we need to do the things I just talked about.
で、御言葉の最後にこのようなことが書いてあります。
The answer is all and every.
で、この答えというのは、毎日ですね。彼女は生きながら得ている間。
It's interesting to me the language used in this passage.
で、この言葉遣い、この箇所の言葉遣いがとても興味深いです。
He should have full confidence.
私たちは完全に信頼する。
Nothing should be lacking.
収益に欠けることはない。
All the days of her life.
私たちの生きている間、毎日です。
Those are words that are very definitive and very clear.
で、これらの言葉というのはとてもはっきりしています。
There isn't room for us to think it doesn't apply to us.
で、私たちにはこれは適用されないのかなって、っていう考える場所もないです。
There isn't a time or place where we're not called to do this.
私たちがこれをしなければいけないときはいつもしなければいけません。
I'm sorry. And it also tells me it's not contingent on my husband's behavior. It's not depending on his behavior.
で、夫の態度によるものでもないんです。
Ladies, how do we do this all the days of our lives?
奥さんの皆さん、これを毎日どのようにすることができますか?
It starts by reading the Bible every day.
それは毎日聖書を読むっていうところから始まります。
It's daily being obedient to what God's called you.
毎日私たちが神様に忠実であるっていうことです。
Okay. Sorry, I heard something over there. Study actively what it means to be a godly wife and put into practice what you've learned.
その神の中であるその良い妻になるのはどういうことかっていうことを積極的に勉強してください。
Desiring to be a godly wife is admirable.But intentions aren't the same as actions.
その良い妻になるっていうことは素晴らしいことですけれども、その行動とは違うかもしれません。
Let God speak to you, and then out of humility, do what He shows you.
まず神様に語られて、謙遜な気持ちを持って、その神様に従順であってください。
Observe the patterns in your life, daily, weekly, even monthly.
で、自分の行動を毎日また毎週毎月見てみてください。
Are there times when acting out this verse is more challenging? Are there times where living out this verse is more challenging?
この御言葉を生きるのに難しいって思う時はありますか?
If so, actively work to make all the times a reality.
でもしそういう時期とかがあるのであれば、それを積極的にできるようにしてください。
So for me, in the mornings, I'm up.And early, I'm up early and I'm ready.
で、私の話をすると、私は朝早く起きて、早く起きてるんです。
But when our kids were home, it was a very busy time because they were also getting ready to leave the house for school.
でも子供たちがいる時には、私にとって朝っていうのはすごく忙しい時だったんです。学校の準備をしてたり。
So these moments in our home every morning was stressful.
なので、毎朝朝っていう時間はとてもストレスがたまる時でした。
And I noticed that there was a pattern that this was a time of day where I was not living this verse.
で、私が気づいたのは、この朝の時間っていうのはこの御言葉は生きてないなっていうことに気づきました。
I was being tense. I was being short and I was not bringing good things to my family.
私はイライラしたりすぐ怒りっぽくなったりしてしまうので家族に良いものを提供してませんでした。
So I read this verse and God brought that pattern to mind.
なのでこの御言葉を読んでこれらが自分のものになるようにっていうことを祈りました。
And when he showed me that, now I actively work to make mornings different in our home.
なのでこれを御言葉を受け取った時に朝毎朝積極的にこれができるようにしました。
So for you, it may be something different.
なので皆さんにとってはそれは違うことかもしれません。
But again, be observant to the patterns and be sensitive to the Holy Spirit.
でも自分のパターンを見て、そして聖霊様に聞いてみてください。
So let's conclude by reading the passage again.
で最後にこの御言葉をもう一度読みたいと思います。はい。その夫の心は彼女を信頼して収益に欠けることはない。彼女は生きながら得ている間、その夫のために良いことをして悪いことをしない。
So ladies, when we live out this verse, we live out the respect that God's called us to and what will actually make our marriage flourish. We can be the helper God calls us to be when this is the pattern of our life.
なので奥さんの皆さん、これを読んで本当に私たちが助け手であることを覚えていてください。
Okay. I do love trash talk.
Trash talk で今度辞書で調べてみてください。面白い言葉です。
My favorite.
Trash talk、ゴミの言葉ですね。
Would you like that, my dear? Bringing you coffee. Bring you coffee.Okay, so let's pull this together.
これをすべて一つにすると、
Men are called to love their wives.
男性、夫というのは妻を愛しなさいと書いていました。
Wives are called to respect their husbands.
妻は夫を敬う。
That's hard.
これは難しいことなんですね。
What we have just described for you to do is difficult.
今皆さんにやってくださいと言ったことは難しいです。
Interestingly,
しかし興味深いのは、
In Ephesians chapter 5, it tells us about marriage.
エペソの5章に書いてあるのはこの、結婚についています。
That a human marriage is a picture of Christ and His church.
この人間の結婚というのはこのキリストと教会の関係も表しています。
In other words, two very different people.
なのでとても違う2人がいて、
can live together well.
一緒に住むのが良くて、
is proof there's a God.
そうすれば神様がいるっていう証拠なんですね。
So my question is,
なので皆さんに対しての質問はこれです。
Is your marriage telling the truth about God?
皆さんの結婚を通して神様の真理は語られていますか?
God would not risk His name and fame.
神様は自分の名とこの自分のこの、ブランドというか彼のこの彼自身のことをリスクに置きません。
By saying, look at a marriage, that's proof I'm real.
例えばこの結婚を見て私が実際存在するのかということを証明しようとしているんです。
Unless it was possible to have a flourishing marriage.
この結婚、素晴らしい結婚は可能ではないって思っていなかったらそんなことはしません。
Or to turn a marriage around that's struggling.
また難しい結婚もそれをひっくり返すことができるのが神様です。
The fact that two different people
全く違う2人がいて
Can grow together more closely every day.
毎日成長することができる。
Is proof to a dying world that God's real.
それはこの世の中に神様は生きているっていう証明になるんです。
So how can we pull this together?
これをすべてひっくるめると。
Do you guys like Disney?
ディズニー好きな人いますか?
You know, every Disney movie has the same plot.
すべてのディズニーの映画っていうのはもう全部同じストーリーです。
A man loves a woman.
男性が女性に恋に落ちて、
A villain comes in and separates them.
で、悪い人が来てその二人を引き離して、
And eventually the hero man fights back for the woman.
で、ヒーローがその敵に対して戦って女性を救い出す。
There's a reason Disney has made hundreds of millions.Of dollars.
ディズニーがもう何十億円、何百億円を稼いだ理由っていうのはあります。
And there's a reason why fairy tales last from one generation to the next.
またこのおとぎ話っていうのが一世代から次の世代に渡る理由もこれです。
Because it resonates with the truth of the human soul.
なぜならこの人間の中に求めている真理と重なっているんです。
Men are supposed to love their wives.
男性はそして夫は妻を愛すために作られているんです。
Men, you are the knight in shining armor on your trusty horse.
男性の皆さんはこの馬に乗った騎士なんです。
You're the samurai that'll go fight any dragon.
皆さんはどんなこのドラゴン、竜に対しても戦う侍なんです。
And when you rise up and use strength to love your wife,
夫の皆さんがこういう逆境の時に立ち上がって奥さんを守るならば、
She can't help but respect you.
彼女は必ずあなたを敬います。
And when a man feels well respected, ladies,
また女性の皆さん、男性が敬われていると知っていると、
He can't help but love you.
必ず愛してくれます。
The problem is,
問題というのは、
Men are used to dealing in respect.
男性っていうのはこの尊敬、この敬いがあると思いがちです。
We go into work, we know who's the boss and who's under.
例えば仕事に行くと誰が自分の上司で誰が自分の部下っていうのははっきりわかります。
We go into sports and we know who's above and who's below.
スポーツをするときも誰が自分より上手くて誰が自分より下手かっていうのもはっきりわかってるんです。
Men thrive on hierarchy and respect.
なので男性っていうのはこの敬いとまたの上下関係の中ですごくうまく関係を構築するんです。
And because that feeds our soul,
でそれが自分の魂に対してたくさん与えているので、
that's what we tend to give.
私たちもそれを人に与えようとします。
We honor and respect our elders.
私たちは自分の目上の人たちに尊敬、この尊厳っていうのを与えます。
And sometimes we come home and we're respectful but not loving.
で家に帰ると奥さんのことを尊敬していますが、もしかしたら愛していないかもしれません。
Great job on that meal. It was better than yesterday.
今日の食事、昨日より美味しかったよ。グッドジョブと。
Because we are used to respect.
なぜなこの尊厳、尊敬っていうことに慣れているんです。
Women deal in love.
逆に女性は愛っていうことで動いているんです。
Which is why they bring us flowers.
なのでお花を私たちに渡したり。
Why they say nice tender things.
また綺麗な言葉とかを書いて。
Why they want to talk and build a bond.
またいろいろ話して関係を作りたいと思っているんです。
And we tell them good job.
なので私たちが例えば食事に対してグッドジョブと言っても、
which doesn't feed their soul.
全然彼らには響かないんです。
And they tell us, you're so nice.
また女性の方からあなたは優しいね。
which doesn't feed my soul that wants respect.
自分の魂に対しても何にも響かないです。
I want to be nicer than everybody, not just nice.
他の人よりも誰よりも優しい人でありたいって。
Interestingly,
興味深いのは、
if I decide to speak her language of love,
もし彼女と同じ言葉を使って愛で話すならば、
which is not normal for me,
私にとっては通常の話し方ではないんです。
It requires me dying to myself,
まず自分に死ぬことが大事なんです。
Choosing to live as Christ.
そしてキリストを中心として生きていって、
As I love her well,
私が妻をうまく愛していくと、
A woman who is well loved,
いっぱい愛されている女性っていうのは、
respects that man.
その男性を必ず敬います。
Naturally.
自然に敬います。
A man who is well respected,
またとても尊敬されている男性は、夫は、
can't help but love that woman.
その女性を必ず愛します。
But what can happen,
でも何が起こるかというと、
when I'm not feeling respected,
もし自分が尊敬されていないと感じると、
is I try to pull respect from her.
彼女から尊敬を引き出そうとするんです。
Do you see how much money I brought home?
もうどれだけ自分がこの家庭にお金を持ってきているか分かってんのか。
Do you see this nice house we have?
この素晴らしい家見てみろ。
Do you see the clothes you get to wear?
着ている服も見てみなさい。
I'm saying those things trying to pull respect.
それをすべて言っているのは彼女からこのどうにかして尊敬を引き出そうとしているんです。
And a woman who has respect pulled from her,
この尊敬を引き出そうとされる妻っていうのは、
backs up and withdraws respect.
もう逆に引いて尊敬も引いてしまいます。
When I don't feel respected by her,
また私が彼女から尊敬を受けていないと感じているとき、
my natural reaction,
私の自然の行動というのは、
is to withdraw my love.
自分も愛を彼女から引いてしまいます。
When she feels me withdraw my love,
また私の愛が引き離されていると彼女が感じたときに、
she tries to pull love from me.
彼女の方から私から愛を引き出そうとするんです。
Why don't you tell me I'm pretty?
どうして自分が美しいって言ってくれないの？
Why don't you give me a hug?
どうしてハグしてくれないの？
Why don't you buy me flowers?
どうして花を買ってくれないの？
Why don't you do nice things around the home?
どうして優しいことをしてくれないのか？
And the more she tries to pull love,
でその愛を引こうと引くほど、
the less respected I feel.
私は尊敬されてないと思います。
Because every time I hear I'm not loving her well,
この愛していないと言われるたんびに、
I'm hearing I'm not a good enough husband.
良い夫ではないというふうに私は聞こえてしまうんです。
And I feel disrespected.
そうすると尊敬されていなくて、
And a man who feels disrespected,
この尊敬されていないと感じている男性は
pulls back his love.
愛を引き離してしまいます。
And now the woman needs love.
女性は愛が必要です。
And tries to pull more.
そうするともっと彼女は愛を引こうとするんです。
The man backs up.
男性はもっと引いて、
And the woman ceases to respect him.
そうするともう女性は尊敬もしません。
And the more you try to take love, and the more you try to take respect, the worse your marriage gets.
その愛をもっと引き出そう、この尊敬をもっと引き出そうと思うと思うほど、結婚っていうのは悪い方向に行きます。
The greatest thing you can become in the kingdom of God,
この神の御国の中で一番素晴らしいことというのは、
and in your marriage,
そして皆さんのこの結婚生活の中で、
is a giver.
与えるものになることです。
Because everything I want in marriage,
なぜならこの結婚で欲しいものすべて、
is for my wife to respect me.
まずはこの妻から敬ってほしいことです。
Because men deal in respect.
なぜなら男性というのはこの敬う、この尊敬というのをとても大事にしているんです。
I get respect at work.
仕事では尊敬されている。
I get respect at work.
また仕事でも尊敬されている。
And I want to be respected at home.
家庭の中でも尊敬されたい。
She wants to be loved.
彼女は愛されたい。
Her friends love her.
友達には愛されていて、母親にも愛されていて、教会でももちろん愛されていて、なので家庭でも彼女は愛されたいんです。何かが欲しいときに何をすればいいと思いますか？それを引き出そうとしますよね。しかし、一番いいのは与えるものになることです。ではもし私がこう決断したらどうでしょうか。
Whether I ever get respected ever,
彼女から尊敬をもらおうがもらわなおうが、
I'm going to do what the Bible tells me to do,
聖書に書かれたことをやる、
and choose to love my wife as Christ loved the church.
聖書に書いてあるようにキリストが教会を愛したように私は尊敬をもらおうがもらわなおうが愛するってことを決めます。
I decide to come home and give love.
なので家に帰ってくるとこの愛を渡す、与えるっていう決断をします。
The way she wants it and the way she desires it, I'm going to give love.
彼女が欲しい方法で彼女に愛を与えます。
Now we're going to start a fairy tale.
これはおとぎ話の話ではありません。
Because a woman who is well loved,
なぜならしっかりと愛されている女性は、
looks at that man with respect.
その男性を見て必ず尊敬します。
This guy's courageous.
この人すごく勇気を持っている。
This guy's making an effort.
この人は意図的に私を愛している。
This guy's trying.
この人は頑張ってる。
This man's respectable.
この人は尊敬できる人だと。
So as I give love,
なので私が愛を与えると、
without ever asking back,
この引き出そうとしなくても、
respect comes my way.
この尊敬は私の方に来ます。
And let me tell you something. As I start feeling respected,
でこの尊敬を感じていくと、
oh, baby, I want to love her more.
もっともっと愛したくなるんです。
A wife could start this cycle.
この妻、女性もそうです。
You can go home today.
今日家に帰るときに、
and decide whether he ever loves me or not.
彼が私を愛そうが、
I'm no longer going to try to take.
この引き出そうと思わずに、
I am going to go home and respect him like Jennifer talked about.
私は家に帰ったら男性この夫を敬うジェニファーが言ったように
I'm going to live to be a giver of respect to my husband.
私は尊敬を与えるものとなって
A man notices that.
男性っていうのはそれすぐに気づきます
Hey. What's up, girl? Sorry.
ちょっとなんかいい感じになるんです
A man can't helpBut start to be attracted to a woman who respects him.
女性、妻が尊敬をしていると、もう男性っていうのはすごく魅力を感じるんです。
And wives, without ever asking,
そうすると女性の皆さんは聞かなくても、
If you will show respect,
男性、夫を尊敬すると、
You'll start to receive love.
この愛が必ず流れてきます。
See, sometimes in the kingdom of God,
この神の御国では時々こうです。
We're told to do things that don't make sense.
この不思議なことをやってくださいって御国では言います。
And by faith, we do them anyway.
しかし私たち信仰を持ってこの逆説的なことをします。
And everything you ever desired,
そうすると自分が思っていた欲しているものが
comes back as a result of your obedience.
その従ったことによって神様の言葉に従ったことによって結果が返ってくるんです。
So as I give love,
なので私が愛を注ぐときに
She respects.
リスペクト、この尊敬がきます。
As she respects,
彼女が尊敬を与えると
I give love.
私は愛を与えます。
Scripture says that you will reap what you sow. You'll get back what you give.
聖書に書いてあるのは、この蒔いたものをあなたは刈り取るとはっきり書いてあります。
So when I'm not loving well, maybe I've been too busy at work.
なので例えば私が仕事場ですごく忙しくてしっかり愛していなかった場合、
It would be very tempting for Jennifer to say, "Hey, you need to give me something."
ジェニファーとしては誘惑としては。全然私のこと最近愛してないじゃんっていうことが出ます。
But she's a wise woman.
しかし彼女は知恵を持った女性です。
And she understands to get, she first gives.
彼女は受ける前にまず与えることを知っているんです。
So one of my jobs at home is to take out the garbage.
なので私の家での一つの働きとしてはゴミを捨てるっていうことです。
And I'm not very good at it.
で私はあんまり好きではないんですね。
I always forget.
で忘れっぽいんです。
But sometimes when she needs more love,
でも時にジェニファーがこの愛をもっと欲しているときに、
She'll do this. Hey, it's time to take out the garbage.
Simon.
It's time for me to go take out the garbage.
Simon, そこにいる。ゴミを捨てる時間だよって言うんです。
And I'll walk over and start to pull the garbage bag out.
で私はこのゴミをまとめて捨てようとするんです。
And she'll say, "Wow, your arms look muscular."
そうすると彼女が。ちょっとキース、あなたの筋肉すごいわよって。
I'll say,
モリモリじゃんって。
She'll say, you have more hair on top of your head.
で、このゴミをあげるときに、あれ、髪の毛すごいふさふさじゃないって。
Nobody can take out the trash as well as you.
あなたのようにこんな格好でゴミを捨てる人はいないよって。
Now listen, the first time I took the trash out.
で、そうしたら私はすぐにゴミを捨てて。
I came in and swept the floors.
で、家に帰ってきてこのもうほうきも出して。
Anything else I can do for you?
他にありますかってやること。
But now it's a little bit of a joke.
でも今ちょっと冗談っぽいんですけれども。
Because rather than her say.Why won't you love me?
彼女がどうして愛してくれないのかっていう前に
She exaggerates a little bit in the respect she gives.
その尊敬の部分でちょっと大きく話すんです。
And what I hear is,
で私の耳に入ってくる言葉っていうのは
You're right, I need to love you some more.
あ、そうだな、もっと愛さなきゃいけないなっていうヒントにもなるんです。
And that's different
でそれは違いがあるんです。
Than hearing, Keith, why aren't you loving me well?
例えばキースどうして私を愛していないのっていう言葉と全然違いますよね。
She goes over the top and shows respect.
彼女は意図的に大きく尊敬を見せて。
And that's a good reminder that I need to love her well.
そうすると私にとって良いこのリマインダーになって愛さなければいけないと思うんです。
Okay. Let me give you one visual and then we're going to have some questions.
一つ見せたいものがあってその後ちょっと質疑応答をしたいと思います。
This isn't always easy.
これはいつも簡単ではないんですけれども。
But it's right and it's God's way.
しかしこれは正しくて神様の方法なのでしっかり聞いててください。
I'm dependent to get respect. It depends on me giving love.
私はこの尊敬を得るためにはもちろん愛っていうのがつながっているんです。
For her to get love, it depends on her giving respect.
また彼女も愛を受けるためにはこの尊敬を与えなきゃいけないんです。
The way to draw us closer is for one of you to start giving.
でこの二人が近づくためにはどっちかがまず与えるものになる必要があります。
And I get everything I need out of marriage by giving her everything she needs in it.
彼女が必要なものすべてを与えることで私はこの結婚から必要なものを与えてもらいます。
I have two thoughts.
私は二つの考えがあります。
That I am obsessed with.
でとてもこの二つの考えに対してもう究極的に考えています。
Two thoughts that help me make simple small decisions every day.
毎日この小さな決断に対してもこの2つの考えを使っています。2つの考えです。
that keep at the front of my mind to love my wife as Christ loves the church.
いつも考えているのがキリストが教会を愛したように自分は妻を愛す。
Someday we're going to be 85 years old.
いつか私たちはお互い85歳になります。
And I'm going to be walking with my little walker.
で私はこのまあこういう松葉杖じゃないですけどこういうの持って。
Not very fast.
あんまり速くは歩けないです。